今日は山本定蔵兄弟がお話をしてくださいますが、三つの証をしてくださいます。その中の一つがリオデジャネイロ大橋での出来事というのですけれども、これは本当の名前じゃないんです。本当の名前はポンテ・プレジデンテ・コスタ・エ・シルバと言いまして、その当時の大統領の名前を取った橋の名前が正式の名前だと言われておりますが、一般的にはリオ・ニテロイ大橋と言われております。それを私たちは分からないと思われたのでしょう。分かりやすくリオデジャネイロ大橋という名前をつけてくださいました。お願いいたします。
約半年前、川原牧師さんより山本さん8月8日の礼拝で説教をお願いできませんかと質問されました。説教なんてとってもできないと私は即座お答えしました。先を読んでられる先生、川原先生は、では証はどうですかと再度質問されました。その時、ちょっと待ってください、礼拝が終わるまでにはお答えできますと言って時間をもらえたというのは、当時私羊の当番でしたの でその間、私の頭に聖書のある箇所で、私たちクリスチャンはいつでも証ができる準備をしておかないといけないという聖句が与えられまして、10分足らずではいとお答えしました。礼拝が終わり、食堂での交わりの時、偶然に川原先生と一緒に座ることができました。気軽に、先生はどうやって説教を準備作成されますかと尋ねしましたところ、約1ヶ月ぐらい前から準備をする、その準備の仕方は白紙にいろいろ頭にくるアイデアを書き留めていく、何でもよい、そのうちにだんだんとこれだということに気がつきますと言われました。そして最後に奥様に聞いていただき、修正後何分かかるかを実際読んでいますと説明されました。ちなみに私も今回朝早く家内に聞いてもらいました。私は昭和25年岡山県湘北町、津山から東の行った町です。次男、山本家の次男として生まれました。約10年ぐらい前に生まれ故郷を訪ねたところ、やっぱり、山本出身地っていうんですか、もう村では山本がいっぱいでした。まあ驚きました。で、実際の時、家族と一緒にブラジルに移民しました。私は小学校 3年生の時でした。私の家族は当時父、母、姉、兄、私、妹、6人でした。幼い頃、私は飛行士、パイロットを夢見ていました。ブラジルへ移民すると説明されてもあまりピンときていなかったので何も覚えていません。学校の先生、同級生と別れるのが寂しかったことは覚えています。ブラジルでの移民生活、田舎、農作業はそう長く続けませんでした。なぜなら私たちは日本では町に住んでいたので。半年ぐらいで大都市サンパウロ市に引っ越ししました。当時母は36歳でした。サンパウロ市での生活は思ったように順調には言っていなかったと思います。姉は内職をし、父は中央市場で夜仕事をしていました。私と兄とは一緒に本屋さんで働き、夜間学校へ行きました。私たち家族は移民ですが、私自身移民だとの劣等感を感じたことは一度もありません。一番の苦難は言葉ができない、話したいことが話せない、特に年頃になった時、言葉の不自由さを感じました。ご存知のようにブラジルは日本と文化が異なっていまして、年頃になれば交際、男女の付き合いなどは自由ですが、それには巧みな言葉が必要で、私には全く無理な話でした。 生活は厳しく、母はブラジルに来たことを分からずに悩んでいた時、近くに住む自由メソジスト教会の姉妹と出会い、信仰に入るようになりました。結局家族みんなが教会生活を営むようになりまし、そして洗礼を受けました。そして1975年にサンパウロ大学地質学部を卒業しました。今回卒業して40年を迎え、振り返ってみて2つの証が浮かび上がったので証しさせてもらいます。まず最初は来年オリンピックが予定されているリオデジャネイロで起こったことです。当時私はニテロイ市に住んでまして、リオデジャネイロ市のオフィスに通っていました。そして今先生がおっしゃられたように、リオデジャネイロ大橋、ニテロイ、リオニテロイ大橋13キロある橋を通勤してました。で当時私はドイツ製の車、フォルクスワーゲンのビートルス、カブトムシを使ってました。で、まあ、自分はあんまり車に関心がないので、中古で、しかも、まあ、当時でも10年以上の古い車でした。そして、もう古い車っていうのはいろんなところから来て、特にガソリンメーターの旧式ではケーブルなんですよね。デジタルじゃなくて浮きがあって、浮きからそのワイヤーが出て、そのワイヤーがその自動車の前 の, そのメーターをこうあれするんで、ちょっとした表示でこうどうでもなるんですよね。それが壊れてたのを、まあ、忘れてて、で毎日のように車に乗って橋のずっと、まあ、橋登って、それから上りに着くと、なんかちょっとエンジンがおかしいんで、おかしいなと思いながら行って、ちょうどもう真ん中辺でもうどんどんどんどんパワーが落ちて、結局止まる寸前に、まあ、脇に入れて、で調べたところ、やっぱり、ガソリンガス切れっていうんですかね。それで、まあどうして、説明とかも何も、結局この過ちは誰にも責任がない、自分だけの本当のミスっていうか横着っていうか、まあ、無責任っていうか、それで橋の真ん中であり、そしてガソリンポストもないし、挙句の果てにあんまり時間を経てば警察に捕まって、そして罰金でもっていうので、いろんなことで頭いっぱいになって、でもまあしょうがないし、でまあ、お祈りをしました。で神様、哀れな私を助けてくださいって、イエス様になってお祈りしますっていう簡単なお祈りだったと思います。そしてそのお祈りが終わった後、なぜかわからないんですけど、絶望的な気分から楽観的な気分に変わったんですよね。でなぜかというと、その信じたっていう、その信仰か、そのお祈りしたからもう責任は私にないって言ったらおかしいけど、神様がっていうので、じゃあ神様がこれどうやって助けるのかなという逆に興味が湧いてきて、逆に自分事でなくなって、してまあどうするのかなとして見てたら、5分10分もしないうちに、ちょうど自分の車の前にもう一つの車が止まって、そして日本では認められ、当時ブラジルでは認められなかったんですけど、ペットボトルにガソリンを入れて運ぶんですよね。まあ危ないんですけど、自分も時々ブラジルではしてました。そしてそのペットボトルを出して、彼の車で給油してたので、あたかもどうかって見せるような感じで、ほんでこうしたの、はっと思って、あ、でもうすぐ近寄っていて、残りちょっとくださいって言ったら、いやって半分くれて、そして結局そのガソリン切れだったら全部タンクに入れるんじゃなくて、残りを少しキャブレーターに入れた方がいいよっていうのは、キャブレーターはガソリンをガス状にするところであって、今おそらくそういうのはないんじゃないかと思うんですけど、まあそう言われる通りにして、そしてもうエンジンその人はもうすぐ行ったんですけど、結局自分すぐエンジンかかって いつも通りの時間に間に合ったわけなんですよね。まあ、それが一つの証で、そしてその時自分が思ったのは、お祈りっていうものは通常簡単にどういうかね、もう一つの挨拶みたいなお祈りしかできない私たちでもあるんですけど、その聖霊御霊が最初、今さっき聖書の箇所を読んでもらったように、切なる祈り、本当に私たちができないお祈りをしてくださっている。例えば自分が今ここで話している自分だけの言葉でしたら、おそらく皆さんに行き渡らないんです。このマイクを通してパワーアップして皆さんに行くようになっているように、聖霊もそういうふうに私たちのお祈りでは未熟で不完全なお祈りを聖霊が取りなしてくださるっていうことに気がついたんです。ですから通常私たちは本当に未熟、何をお祈りしているかわからないんですけど、聖霊が取りなしをしてくださっているということがはっきり分かった時であります。で、次にこれは日本に出稼ぎとして、約2年ぐらい前に起こったことです。私は、まあ、日本語が少しできることと、ブラジル出身なので、まあ、ブラジル人が出稼ぎで来られている人たちをサポートする、まあ、何でも屋っていうことです。特に病院、市役所、まあ、税務局、入国管理局、工場内のトラブルなどの解決通訳をするのが職務です。そして、私たちは出稼ぎ工場のためなので、時間に左右されるんで社宅に住んでます。そして毎日朝3時半から1時間ごとに送迎バスが出ています。そしてある日朝6時ごろ、携帯電話が鳴り出てみると、ザケオという、まあ、黒人で自分よりもちょっと一回り大きい体格、おそらく90、100キロぐらいの人で、すごく体格のいい人なんですね。その人から電話があって、最初は何がないか分からなかったんですけど、結局もう一人の出稼ぎから包丁で脅されたっていうことです。それで、最初普通だったのに、後からどんどんどんどん、泣きながらすぐ工場に来てくれって言われて、まあ、しょうがないなと思って、それで今日工場に行きました。で、工場に行って、して、まあ、その脅した人に話して、脅した人は、まあ、2世でだいたい60ぐらいの人だったんですけど、まあ、なるべくなら、いや絶対にそのザケオという人に近づいてくれるなって、まだ解決するまでにちょっと待ってくれって言って時間をもらい、そして普通通りの作業をしてました。そしたらもうその脅したっていう情報は、噂はもうブラジル人たちにはみんな広がってて、で社員たちはおそらく知らなかったと思います。未だに知らないと思います。そして行き当たりばったり、いろんな人とこれどうするのっていう質問されて、その時いいよって、お祈りしてるから絶対解決するよって言ったら、みんなキョトーンとしてるんですよね。で、自分もその電話を受けて家を出る前にお祈りして、結局、どちらかを解雇する、どちらかが悪いし、どちらにせよ、嫌な処分を下さないといけないということで、ちょっと問題だったのでお祈りしました。そしてお昼が済み、そして1時ごろになった時に少し落ち着いたの でそのザケオという国民が来て、山本はどうかというので、ちょっと話しましょうと言って個別の部屋に入って、して、もうその時彼は、朝の6時ごろ泣き声でその助けてくれって言ってた、それとは真反対で、俺が正しいんだってね、俺の正しいの主張して、結局相手の日系二世の包丁を持った人を、包丁で脅した人を解雇するのが当然だというような考えで自分に迫ってきたので、そして、まあ、その時にちょっとあることを聞いてくれないかってとっさにアイデアが出て、実は自分がここに働きに来る前にもう一つの工場で働いてたんだって、その時には、起こったことなんで、ある夜大きな工場の中に女性と、両方ともブラジルで稼ぎなんですけど、 女性とブラジル人の男性が作業してたんです、深夜で。そしてあまり近くに誰もいないんで、まあ遠くにいるんですけど、でそこで ある時点に口論になりだして、そして男性がその前で仕事をしてたのをこの脇に横に来たんですよ。その時に女性が泣き出してそこを出て行って帰って、そして明くる朝事務所に来て女性がこうこうだって説明して、そしてその時に後から男性が来て俺は何もしてないんだって言ったわけですよね。その時にその男性にこう説明した、もしあなたが女性の立場であなたのとこにマク・タイソンがいたらどうですかって、マク・タイソンと口論して、マク・タイソンが夜中の2時3時ごろ誰もいない工場であなたの隣で作業しだしたらどう感じますかって言ったら、彼がびっくりしてあっと思って、それであのブラジル人は後からもう会社を辞めていきました。でその話をして、そのザキオという黒人に言ったんです。もしあなたが意図的か何か悪いことをして包丁をで脅されたんだったら、そのことを正すか謝罪するかすればいいんだけど、もし何もあなたが感じてなくて何も見覚えがないのに包丁をで脅されたって言ったらものすごく危ないんじゃないですかって、また起こる可能性があるんじゃないですかね、っていうことは、あなたの行動が毎日人を脅してるって見なされているのを気づいたことないんですかって。あなたは100キロぐらいの体重で、しかも1メートル80で、あなたがしていることをみんなどう見てるか分かってますかっていう、そう逆に説明しだしたら、彼は考えて、そしてあ、こういうことを言ってくれたのはあなた初めてだって、初めて聞くんだって言って、でしょ、そして、そういう話にして彼が気がついて、それでありがとうって言ってそこを去って行って、それから話に聞いたことでは 2,3 週間してから彼ら友達になったって言うんですよね。結局そういうその解決、自分も最初はどう解決していいかわからない、おそらく包丁を持って脅した人を解雇すべきだなと思ってたんですけど、結局本当に奇跡的に収まって、もうその話をする人は誰もいないっていうことで、ああお祈りってすごいなと思って、本当にそのしかも自分だけの問題じゃなくて質問された人にも興味あったので、お祈りしたから大丈夫だって言って、みんな一般の人は理解できないですよね。でそれが起こったの、すごい力だなって思いました。で最後その半年ぐらいの間かかって、その自分の証しをするのに悩まされた時に、ブラジルにいる91歳の母ヘルペスにかかってヘルペスと戦っていました。そして癒されて、そして証しの手紙をよこしたので、それをちょっとお読みして最後にしたいと思います。天のお父様、まもなく地上での旅路の終わらんとするとき、ヘルペスを持って1ヶ月痛め苦しめられたのでしょうか。鈍い者に身旨の悟らしたまえ。狂わんばかりの1ヶ月の痛み苦しみを思い起こしたとき、神聖と人生さをお持ちの主の十字架の苦しみがクローズアップ。私にはみんなの祈りがあり、痛み止めもあり、二人の娘がいる。主は罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、神様からも見捨てられ、いかなるお気持ちであられたか。素直な強盗の悔い改め、主にとってどんなに慰めであり力であったか。それらがあったときに瞬間的に踊り上がりたくなるような感謝の涙、抑えることができなかった痛みも苦しみも雲か霧のように消え去り、 喜びの涙のみ。極限の苦しみを受けた者にしかいただくことのできない愛の喜び、身に余る取り扱いに今さら御言葉もありません。1ヶ月痛め苦しみ続けたヘルペスよ、ああハレルヤ、アーメン。まるで大やけどの後のような癒しと体調の回復を待ち望みつつ、名声をあがめつつお明かしいたします。最後にこの3つの証は私の人生の中でイエス様の通して私の皆でお祈りしなさいっていうことを教えてくださって、それを本当に信じてお祈りするときに、まず私たちが知らない御霊が私たちの理解できないうめき声で取りなしをしてくださっていることがあるということを知らされました。それと同時にその結果天地が動くことを悟らせてくださいました。そして大きな人生の橋の中で誰も他人には目を向けないような現在社会で奇跡を起こし助け主をいつも用意されている神様、またこの世で解決が見当たらない問題に直面したとき神様は知恵を与えて解決を導かれること、それと同時恵みの象徴である長寿に不安がある今、神様は霊を眠らせないようにと神様を愛する者の特別に見守っておられることを実感させました。